では説教派遣と題しまして、榎本英二牧師です。
おはようございます。九条の会というのが全国にありますが、その代表の役を果たしていた鶴見俊介さんという方が、まあ、お亡くなりになった、大変立派な方で残念なことだと思いますが、またそういった平和への意志というものをまた私たちは受け継いでいかなければならないと思います。まあ、学生時代ですけれども、私がちょうど大学に入ってた時にアッセンブリアワーというのがありまして、同志社で、私がどういうわけか話することになりまして、で、まあ、一般の学生さんいる中で私も話したんです。どんな話したのかあんまり覚えてないんですけども、それを聞いていた、まあ、友人がですね、終わったら、いや榎本よ、お前あんな話をするなって言って、あんな何にも準備しないでみんなの前でお話するなっていう、それで感心して、まあ、褒めたのかけなしたのかしらけど、そういうふうに私のことを言ったんですね。で、そうしたら鶴見俊介さんがそれを聞いていた、まあ、そんなことないよ、自分の体験って大事だからなと言ってくれたのを覚えてるんです。で、実はこの自分の体験っていうものは非常にこう下世話っていうか、その、まあ、交渉の話から比べたら、私が体験したり日常経験したりすること大したことない、そんなことと真理とは無関係のように思う、でも実際にはですね、そうではないんだなということを、まあ、それから私はそういうふうに思うことにしています。その時はもう鶴見俊介さんってそんなに偉い人だと思わなかったんですけども、もうあの偉い人だなと思ったりしております。で、まあ、福音宣教、私たちが福音を述べ伝えるということは、この生ける神の働きを伝えることであります。それは自分の体験でもなければ考えでもありません。またあるいは自分の宗派や党派、そういう勢力を伸ばしたり大きくすることでもないでしょう。そういった私たちの身の回りの、いわゆる私たちの考えから隔絶した世界、断絶した無関係な世界、それが神のご支配する世界だと思います。それを自分の経験の中からこう解釈してですね、説明したりすると、もうあの変なことになっちゃうから。で、神様の宣教っていうものは、我々のそうした常識とか、あるいはあらゆるこう伸ばしていく延長線上にあるんじゃないんだ、むしろそれと隔絶してなきゃならない。それではですね、私たちの実際生活しているこういう生活が何の意味もないのか、こういった卑近な体験というものは、この無意味な経験をしているのでしょうか。で、そうであるならばですね、まあ世捨て人になればいいわけです。もう世と関係ないことをこうする。しかしですね、そうではないんですね。隔絶してるんです、断絶してるんです。で、その断絶した神様のご支配が逆に私たちの入り込んでくるんです。私たちが経験すること、もし無意味であったり何の意味もないならば、聖書に書いてあることごとはみんなそういうことじゃないですか。目が見えない人が癒された、見えるようになった、歩けない人が歩けるようになった、乾いた時に飲ませてもらった、そういうことで卑近な経験じゃないですか。それは聖書に書いてあるから立派なことであって、我々が する経験は違うのかと、そうじゃない、ね、物言えない人、何の学問もない人が経験したこと、そこに神様の御手が現れたこと、それは素晴らしいことじゃないですか。言い換えたら、私たちのところに神様が来られたんだ。で、神様が来られるときに私たちの常識を隔絶するのがそこに起こるんだ。そういう意味において、私がその経験したこと、私が今聞いていること、見ていることっていうのは、とっても大事な真理をそこに含んでいると言わなければなりません。聖書はそうした人間の世界の中に神様のご支配が入り込んできた出来事の記録であります。またその告白であります。その意味で個人的体験というものは、どんなに小さな卑怯な例であったとしても見過ごしにはできないんだ。そこに神様がおられるから、神様のご意志がそこにあるから、今ご支配されるその宣言が福音宣教なんだ。こんな私のところに神様なんか来られないよ、もっと崇高な清らかなところに神様来られない、こんな卑しい私たちのところになんか来られない、ましてそんな話で何の意味もないんだよと我々は思いたいし、そう理解するのですか。そうではない。そういう私たちのところに神様が来られた、神様のご支配がここにあるということの信仰、そしてそこに立つことであります。不安の中、恐れの時、何の自信もない、本当に汚れた小さな存在でしかない、そのそこに神様が来てくださった、そのことを私たちはアーメンとして受け止める。私たちが経験していることや皆さん方が出会っておられることごとが、それが聖なることなんじゃない。そこに神様のご意志があるということが聖なんだ。で、そういった体験とか経験してきたことを、こう大きく言って、俺はな、こういうことしたんだよ、ああいうことしたんだよって、自分を見せびらかしたり、この世の力をこう示すためにするのはくだらんことです。しかし、どんな小さなことであっても、そこに実は神様がいてくださったんだよということを証言することは、これは決して小さなことではない。それに我々は耳を傾け、思いを馳せ、あるいは私たちの祈りをそこに傾けるのであります。イエス様は神の国を告げ知らせるために12人の弟子を選びました。そしてその12人はそのイエス様の権威をいただいて宣教に出ていったのであります。で、今日読んでいただいた聖書の箇所に、その際旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下にも2枚は持ってはならないと進めています。まあ下には1枚は持たなきゃいけないな、着替えるなんか、でも2枚は必要ない。で、この記事はマタイ・マルコ・ルカ、この教官福音書と言いますが、この3つの福音書に多少の違いはあるけれども、みんな取り上げている記事であります。派遣する、キリストの弟子としてその宣教に出ていく、この世の中に出ていく、 その、まあ、国論構えといいますか、その出ていくに際してある覚悟をイエス様は弟子たちに述べられたのであります。それではですね、そのイエス様の宣教の命を受けた宣教者たち、伝道者たちはそんなすごい覚悟をしなければならないのか、そんな覚悟は必要なのか、苦しい時にも我慢して聖品にも耐えなければならないと言われているのか。イエス様の弟子になっていくためには自分の十字架を背負って私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃる。だからキリストに従うというのはそういう覚悟や根性が必要なのか。で、そういうことをイエス様はここでおっしゃろうとしているのか。で、マタイとマルコの福音書を見ますと、その流れでですね、マタイによる福音書によりますと10章ですけれども、こういうふうに言っています。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さいものの一人に冷たい水いっぱいでも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるとあります。私はこの記事を見てですね、すごく慰めを受けるんです。なぜならば、杖も持っていくな、お金も持っていくな、下着も2枚持っていくな、誰にも頼ってはいけないと言いながらですね、その弟子であるその宣教者が言ったところでですよ、冷たい水いっぱいでも飲まして、こいつに飲ませてくれたら、それは私にしてくれたことなんだとイエス様はおっしゃっているということは、イエス様の弟子が宣教に出ていく、必ずそういった辛い目に遭うだろう、遭うけれども神様は必ずそれをまた守ってくださるんだ、必要なものは必ず与えてくださるんだ、そこに立つことなんだ、あの人がいるからこんだけ持っているから、あるいはこんなに下着を準備したから、貯金もこんだけできたから、あるいは私を応援してくれる人が、教会の人がこんなにいるから、はい、これで大丈夫だ、はい、行きましょうって言うんじゃないんだ。それはこの世の論理だよ。神様の宣教をしていくときには、踏み出たら神様がそこにちゃんと準備してくれてるんだよ。それは人を用い、またいろいろなものを用いて、神様はあなたに必要なことは何でも願いなさい、与えるからって約束される。思い煩うことはない、必ずそこに準備しているから持っていくなって言うんです。苦しいことを経験しなきゃいけないから持っていくなって言ってんじゃないんだ。そうではなく、神様の御言葉に従っていきなさい、そうしたら必ずそこにはあなたを守ってくれる人がいるから、お前は一人じゃないんだ。で、そこに立つことが実は福音宣教なんだ。自分の力や自分の体験や自分の持ち物を持って旅に出るんじゃない。そことはむしろ断絶するんだよ。断絶しながら、しかもその旅に出るんだ。そしてそこに神様のお恵みを本当にいただくんだよ。我々クリスト者はその場に招かれ、その場に派遣されようとしているんだ。イスラエルの民が出エジプトで体験したね、出エジプトで体験した60万人の人たちがエジプトの奴隷生活から解放されて神の約束の地カナンを目指して旅立った。モーセに率いられて、そして出たところは何か言ったら、水がない、食べ物がない、敵が来る、本当につらい旅であった。しかし その彼らに水が与えられ、食料が与えられ、敵から守られたのは神様であった。どっか遠くで神様が働かれたんじゃなくて、そのエジプトの、出エジプトのあの市内の荒野で神様が彼らに生活の中で現れたんだよ。今私たちは行き詰まっているか、神様の御言葉を聞いたかゆえに寂しい思いをしているか、飢えているか、乾いているか、神様は必ずそこに一緒におるから。いっぱいでもそして水を飲ましてくれる。その冷たい水いっぱいのことまで神様は、イエス様は心配してくださっているんだ。出たけども本当に大丈夫かな、あいつは本当に下手だからな、いろんな要領悪いからな、どうだろうな、これらの小さいものの一人なんだ。それにいっぱい水を飲ませてくれた、ありがとう。イエス様はそのような気持ちを言っておられるんです。一方で金も持っていくな、袋を持つなと言いながら、それを支えてくれる人にすごい期待をかけておられるんです。私たちは何かをしようとするときに、神様の御業でやってもですね、まず資金計画から始めるでしょう。その保証はどうかって確かめます。それでも不安でしっかりとした保証人をに頼ろうとします。そうでないと進んではいけない、無責任になる、それは常識だ、それは悪いわけではない。しかしですね、主の宣教に立とうという時にはそこに立つんじゃないんだよ、そこから断絶するんだよ、もう全部断られる。でも神様の約束が働き始めるところに生きるんだ。この世と関係ないところに私たちは生きるんじゃない、この世のまさに資本の論理が支配しているそのただ中において神のご意志を信じて歩み始めるんだ。それが覇権なんだ。そこに踏み出し、そこに向かって歩み始める。その時に人々は驚くんだ。ヘロド王だって驚くんだ。誰だあれは、一度会ってみたいとヘロデ王が言うように、ヘロデ王に頼ってたらヘロデ王の弟子でしかない。ヘロデ王がなぜ怯えるのかと、それは主に立っているから。私事になりますけれども、先ほど言いましたその同志社大学に行くときですね、私はまあもう家からの資金は応援というか、一つ学校出させてもらったらもうということで、自分で行くということでですね、まあ同志社の進学に入ったんです。でその時ですね、1年間山科の方で教師をしてたものが少し金が貯まったんです。10万円金があったんです。10万円あったらこれもう今10万円っても大したこと、その時10万円あったら本当にありがたくて、これさえあればもう大丈夫、これさえあればもう恐れることはない、10万円をたまったもんだと思って10万円と思ってたんです。そして3月、まあ、4月の入学を前にしてですね、私はある夢を見たんです。変な夢だけど、それは私が船出をするんですけども、旅に出るんですけど、 その茶店でですね、お茶を飲んで船出るうちに慌ててダーッと船に乗ったら船出たんです。そしたらハッと気がついてですね、あところでと思ってこう懐さんったら、その大事な大事な金の入った袋を忘れてんです、茶店に。私はびっくりして、あ大変だ大変だ、あれなかったらこれから食べに出るのに、 あれなかったらもう食べになる、大変じゃんって騒いだけど、もう船は帰ってくれ、スーッと出ていった。もう絶望の中で目が覚めるんです。もう疲れて疲れてですね、で私目覚めてから、あれは何の意味だったんだろうなと、あんまりこう夢のことなんか考えんだけど、何か意味あるような気がして、何やろうなと思って考えてですね、その時にこう示されたことが今日の聖書の箇所だったんです。金を持っていくな、袋を持っていくな、それはそれに耐えるなっちゅうことなんです。それに頼って頼って頼ってしたらこれ大丈夫、もう確かにそんなもん1ヶ月か2ヶ月はなくなるんですよ。まあ幸い私奨学金いただいたもんだから、その学生生活何も困らないで、生活は入学金も何も払わないで入れてもらって、それで卒業させてもらったけども、あの10万円なんかなくなりますわ。それでですね、神様に頼っていくべきなんだなということをその時示されたんです。あ、俺はこの金に頼ってたけども、神様に頼るべきなんだ、それを大きな間違い、出発にあたりものすごく大事なことを神様は僕に教えてくれたんだなと思って、まあそのことを考えてですね、それから4年間いろいろな人に助けられて、まあ大した不足もなくて今日まで来ている。まあほんまに困ったことはないんです。金、1000円の金もなくなったことはあるけども、それでも金困ったことないんです。で、弟子たちにイエス様は派遣するにあたりですね、旅には何も持って行ってはならないという主は何を言っているかというと、主に頼れっていうことを言っているんです。神様に頼りなさい、お前は何も食べなくても苦労しても死んだよええわと言ってるんじゃないんです。その計画、その歩み、それはとっても大事なことだよ。この世の中で生活するんだよ。でしかもその神様が私たちのところに断絶したような論理で入り込んでこられる、その神を信じ、その神に命をかけて歩もうじゃないか、それがイエス様の派遣なんです。神に頼りなさい、不安である、私を守ってくれる人は誰もいない、信頼していた人から裏切られる、冷たい、本当恐ろしいこの世の中だ。しかしそういう時でありながら神様はいます、主は生きる神なんだということを我々は今日この場でやはり信じ、また歩み、伝えていくものでありたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、私たちは力がなく少しのものを持ち物があって、それを神のように頼り、神のように崇め、頼りにして無謀さをしますけれども、神様はそれらに頼るな、主に頼れとおっしゃってくださいます。どうぞ主よ、私たちの世界をあなたの御心がご支配くださいますように、またその神様の御心にどうぞお任せし、お従いするものとさせてください。お一人お一人の上に主の平安がありますように、イエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。